はい、こんにちは、左大臣光永です。京都に一軒だけ熊本ラーメンの店があるので時々食べに行きます。比叡山がよく見える北王子にあります。最終仕上げにガスバーナーでガーッとラーメンの表面を焼くんですよ。それが豪快です。店長がとても話好きで、話し始めるとなかなか帰れなくなるのでほどほどに切り上げています。本日は平家物語の第12回獅子の谷です。打倒平家クーデター計画、獅子の谷事件の前半となります。摂政藤原元房一行は高倉天皇御元服の儀の打ち合わせに向かう途中、平家の侍たちに襲撃されました。それが前回の天下の乗り合いという話でした。このため打ち合わせは延期されたものの、摂政藤原元房は高倉天皇への加冠役、元服の冠を授ける役に選ばれ、太政大臣の宣旨を受けました。翌花王3年正月5日、高倉天皇御元服の儀が執り行われます。その際、清盛の娘徳子、後の建礼門院が受胎することが決まります。身分上、藤原氏でも皇室でもありませんので、後白河法皇の有志、養子ということにして受胎します。その頃、藤原の諸長が近衛の左大将を辞職します。空席になった左大将へ昇進するのは徳大寺の大納言実定の教と噂されました。一方、新大納言成親の教もこの左大将への就任を強く望んでいました。新大納言成親は後白河法皇に気に入られていることをいいことに、岩清水八幡宮で大般若経を7日間読ませ祈ります。私を左大将に就任させてくださいと。7日目に山鳩が3羽飛んできて共食いして死ぬという不吉な印がありました。神技官は天下の騒ぎと占います。新大納言成親は懲りずに上賀茂神社に七夜参詣します。七夜目に見た夢にお告げがあり、お前の願いは聞き入れられないということでした。それでも懲りない新大納言成親は、上賀茂神社に修行僧をこもらせて、100日間の素法を行わせます。75日目に雷が落ちて、危うく火事になりかけたため、上賀茂神社の寺人たちはこの僧を追い出しました。上賀茂神社、鴨分け雷神社といって、雷の神様でもありますからね。しかし成親教がこれほどまでして望んだにもかかわらず、後徳大臣の実定も成親の教も左大将になれませんでした。右大将であった小松殿、平重盛が左大将になり、中納言であった清盛の次男宗盛が位の高い人を何人も飛び越して右大将に就任、すべて平家の意のままとなりました。徳大氏実定は家柄も学問も優れ、次期右大将と期待されていましたが、平の宗盛に先を越されたのは遺恨なことで、しばらく自宅に閉じこもることにしました。新大納言成親の教は重盛、宗盛に先を越されたことに憤ります。平治の乱の時、敵側に同心して首をはねられる運命だったのを、平の重盛の口利きによって助けられた恩も忘れて、必ず平家を滅ぼすと生きりまくるのでした。京都東山の獅子の谷に瞬間僧侶の山荘があり、新大納言成親は舞を集まって平家打倒の策謀を巡らせますというちょっと入り組んだ話なんですけれども、要するに清盛の息子たちがどんどん出世していく、その陰で出世にあぶれる人たちがその不満がくすぶっていくということです。獅子の谷。これによって首相御元服の恩定め、その日は伸びさせたまいぬ。同じき25日、院の天井にてぞ御元服の定めはありける。摂政殿、さても渡らせたもうべきならねば、同じき12月9日の日、かねて宣旨をこうぶり、14日太政大臣に上がらせたもう。やがて同じき17日、喜び申しありしかども、世の中はなお にがにが修造三重氏。去るほどに今年も暮れぬ、あくれば花王三年正月5日の日、首相御元服あって、同じき13日朝勤の行合ありけり、法王妙院待ち受け参らすさせたまいて、助釈の御装いいかばかり老宅おぼしめされけん、入道小国の御娘女子に参らせたまいけり、御年15歳法王御有志の義なり。その頃妙恩院の大乗の大糸の、その時は未だ内大臣の左大将にてましましけるが、大将を自死申させたもうことありけり、時に徳大寺の大納言実帝の教、その陣に当たりたもうよし聞こゆ、また加山の院の中納言金政の教も所望あり、そのほか故中野帝の東住納言加勢の教の三男新大納言成親の教も平に申されけり、院のご規則よかりければ、さまざまの祈りをそ始められける。八幡に百人の僧を込めて新読の大般若を7日読ませられけるさなかに、高羅の大名人のお前なる橘の木に男山の方より山場と蜜飛びきたって、食い合いてぞ死にに蹴る。鳩は八万大菩薩の第一の使者なり、宮寺にかかる不思議なしとて、時の兼業強制法院この吉代理へ総門す。神技官にして三浦あり、天下の騒ぎと占い申す。ただし君の御慎みにあらす、進化の御慎みとぞ申しける。新大納言これに恐れをもいたされず、昼は人目のしげければ夜な夜な家地にて、中野帝烏丸の宿所より鴨の神の社へ七夜続けて参られけり、七夜にまんずるよ宿所に下校して苦しさに打ち伏し、ちっとまどろみたまえる夢に鴨の神の社へ参りたるとおぼしくて、御法殿の御と押し開き、ゆゆしく気高げなる御声にて、桜花鴨の川風恨むなよ、散るおばえこそとどめざりけれ。新大納言なお恐れをもいたされず、鴨の神の社にある聖を込めて、御法殿の御後ろなる杉の洞に壇を立てて、ダギニの法を百日行わせられけるほどに、かの大杉にいかづちをちかかり、雷火おびたらしゅう燃え上がって、宮中すでに危うく見えけるを、見合うどども多く走り集まって、これを打ち決す。さて、かの下法を行いける聖を追出せんとしければ、我当社に百日三郎の大願あり、今日は七十五日になる。まったく、いずまし、とて働かず。この吉を鮭より代理へ送門しければ、ただ法に任せて追出せよ、と宣示を下さる。その時、知人、白杖を持って、かの聖がうなじをしらげ、一条のお家より南へ追い出してんげり、神は非礼を受けたまわすと申すに、この大納言碑文の大小を祈り申されければにや、かかる不思議もいできにけり。その頃の女医地獄と申すは、院うちの御パカライにもあらす、摂政関白のご成敗にも及ばず、ただ一向平家のままにてありしかば、徳大寺加山の院も成りたまわす、入道小国の嫡男小松殿 大納言の右大将にておわしけるが、被弾に移りて。次男宗盛、中納言にておわせしが、崇拝の上楼を超越して、右に加わられけるこそ、申すばかりもなかりしか。中にも徳大師殿は、一の大納言にて、家族、栄養、才覚、優長、決着にてましましけるが、抱え、超えられたまいけるこそ、遺恨なれ。定めてご出家なんどや、あらんずらん。と、人々、内内は申しあえりしかども、しばらく世のならんようをも民とて、大納言を自死申して、老去、とぞ聞こえし。新大納言、成親の京、のたまいけるは、徳大寺、加山の院に越えられたらんは、いかがせん。平家の次男に越えられるこそ、安からね。これもよろず、思うさまなるが、いたすところなり。いかにもして平家を滅ぼし、本望を遂げん。と、のたまいけるこそ、恐ろしけれ。父の今日は、中納言までこそ至られしか。その抜死にて、位、上二位、官、大納言に上がり、大国、あまた賜って、子息、諸従、長恩に誇れり。何の不足に、かかる心疲れけん。これひといに、天魔の諸位とぞ見えし。平時にも、越後の中将をとて、信頼の京に同心の間、すでに、忠せらるべかりしを。小松殿、洋洋に申して、首を継ぎたまえり。しかるにその恩も忘れて、外人もなきところに、兵具を整え、軍兵を語らい置き、その営みのほかは、他事なし。東山のふもと、獅子の谷というところは、後ろは三井寺に続いて、ゆゆしき城郭にてぞありける。瞬間僧図の三層あり、彼に常は寄り合い寄り合い、平家滅ぼさんずる計りごとをぞ巡らしける。ある時法王もご功なる。故小納言入道神勢が始息、条件法院御ともつかまつる。その世の主演に、この由を条件法院に仰せ合わせられければ、あなあさまし。人はまた受けたまわり騒来ぬ。ただいま漏れ聞こえて、天下の大事におよび騒来なんつ。と、大きに騒ぎ申しければ、新大納言景色変わりて、さっと立たれけるが、御前に騒来ける平時を、狩り絹の袖にかけて、引き倒されたりけるを、法王、あれは、いかに、と仰せければ、大納言立ち返って、平時、たわれ騒来ぬ、とぞ申されける。法王、越後にいらせおわしまして、者ども参って、猿楽つかまつれ。と仰せければ、平方岩安より参りて。ああ、あまりに平時の王騒楼に、もてえいて騒楼。と申す。瞬間僧図。さてそれをば、いかがつかまつらんずる。と申されければ、最高法師。
首を取るにはしかし。
とて、平時の首を取ってぞ入りに蹴る。朝見法院、あまりの浅ましさに、つやつや、物も申されず。かいすがいすも、恐ろしかりし、ことどもなり。よりきの友柄たれたれぞ。近江の中将、入道連城、俗名成政。星正寺の修行、瞬間僧図。山城の神、元金。式部の大夫、正綱。平方岩安より、双方岩信房。新平方岩助行。津の国の源氏、忠の蔵戸行綱をはじめとして、北面の友柄、多く寄り気したりけり。というわけで前半話が入り組んでいるんですけれども、要するに清盛の息子たちが出世していく陰で、出世にあぶれる者たちの 不満が蓄積していって、獅子ヶ谷の打倒平家クーデター計画につながっていくという話の流れです。次回、瞬間の沙汰、宇川の戦に続きます。お楽しみに。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。